手紙第10話、
始まりの予感。それは本当に本当に突然でした。
三浦範代さんですね。
はい。
お届け物です。
はあ、はい。
あなたからのお届け物です。
え、何ですって？
あなたからのお届け物です。
はあ、差し出しに。でもこれ。
ええ、ですから三浦範代さん、あなたからのお届け物です。
嘘。しかもこれ。
ええ、未来のあなたからのお届け物です。
でも私、え、これどうすれば。あれ、どこ行っちゃったの。ちょっとこの荷物。もう聞きたいことはいっぱいあるのよ。あ、なんか落ちた。何よこれ。ん、なんもないとこだから大切なものってあるのよ。なんなのよこれ。
自分への手紙を書いてみませんか。
そう言われました。
自分への手紙を書いてみませんか。
確かにそう言われたんです。だけど届いたのはちょうど3日前、だからその黒ずくめの男の人に聞いてみました。あの、荷物って届けられますよね。
ええ、構いませんが。
これはダメ？
それはちょっと。
でも。
わかりました。ですが、その代わり。
私は南豊里村に来ています。ここは日本海に面した小さな漁師町で、1両編成の電車が1時間に1本来るか来ないかという、いわゆる田舎という言葉の似合う私が来たかった場所を絵に描いたら、そう、まさにこんな町っていうぐらい山があって川があって海があって、今の季節まだ雪には早いけど11月の日本海は少し荒れていて、だけどその音がなぜか心地よく感じられました。
お姉ちゃん、見ん顔じゃねえ。どっかの嫁さんか。
お嫁さんだなんて、そんな。旅行です。
こんな田舎の村に来たってなんもないじゃろうに。
だから来たんです。なんもないところに来たかったんです。
変な人だ。
そうなんです、私変な人なんです。
なんじゃそりゃ。
あの、やっぱり漁師さんなんですか。
そうじゃ、事務員に見えるか。
いえ、漁師さんにしか。
この村には漁師しかおらんわ。男で漁師じゃないんは学校の先生と駐在さんくらいかね。仕事は何をしとってん。
漁師を。
え、
嘘です。
おう、びっくりした。
事務員でした。
事務員でした。
辞めたんです、3日前に。なんだか何もかも嫌になって、ああもう嫌って。だから気分転換に。
気分転換に。で、その気分転換でこんな田舎まで来てしもたんか。
はい、来ちゃいました。
それじゃったら気分転換ついでにええもんがある。
え、
あんたは変な人じゃ、ついてこんね。
ちょっと、どこ行くんですか。
船まで一緒においで。
南豊里村に来てほんの数分、駅からまっすぐ道なりに歩いて着いた海岸線のその防波堤のすぐそば、その人は鳥丸仁作と名乗りました。
これがわしの船じゃ。
丸六人五大、ああ、
第五人六丸。
仁作さんはその船を
じいちゃんから受け継いだ船じゃけ。
そう紹介してくれました。
よいしょ。ちょっとそこで待っとき。
はい。
これ持っていかんね。この村には土産物屋も観光地もないけ、記念にこれ持って帰り。
いいんですか。
そのままっちゅうわけにはいかんな。お、ええのがあった。投げるで。ほい。
え、あ、ちょちょちょ。
あ、ナイスキャッチじゃ。ええキャッチャーになれるわ。
野球のキャッチャー。
よいしょ。ああ、ええキャッチャーになれるわ。筋かえ。
いい女房役になれそうですか。
鉄品さんじゃ。そっちも大丈夫じゃろ。なんかおかしいかいの。
べっぴんさんだなんて久しぶりに聞きました。
都会の人は言わんのか。
あんまり。
そうじゃ、氷も入れとかんといけんね。
すみません、氷まで。
ええのええの。
ほんとすみません。
ほい。じゃ、なんもないけどゆっくりしていけなね。よいしょ。
あ、行っちゃうんですか。
なに。
ありがとうございます。私は仁作さんにもらうだけもらってしまって、だけど仁作さんは汽笛を数回鳴らしながら振り向きもせずに左手を軽く振るだけでお気に去ってしまった。私の元には大きな発泡スチロールとその中に入ったたくさんの氷、それからこの村で初めてもらったプレゼントの大きな大きなズワイガニがまだ動いてました。
三浦のりおさんですね。
はい。こんな時に現れるのだからお願いするしかないじゃない。
自分への手紙を書いてみませんか。
そう言われました。
自分への手紙を書いてみませんか。
そう言われましたけど。あの、荷物って届けられますよね。
ええ、構いませんが。
これはダメ。
それはちょっと。
でも。
わかりました。ですが、その代わり。
何ですか。
この小さい紙で結構です。一言だけでも書いていただけませんか。
わかりました。これでよしと。お願いします。3日前の私に。ったく、何が入ってるのよこの荷物。え、嘘、なんか動いてる。大丈夫なの。よし。何これ。あ、カニ。ハッキー、これあれよ、ズワイガニじゃない。下死因は今日からちょうど3日後、11月21日になっていました。ズワイガニが入っていた発泡スチロールには南豊里と大きくひらがなで書いてあります。そしてそのすぐ下には今度は漢字で、でもほとんど消えかかっていましたが、南豊里村漁業協同組合と確かに書いてありました。私は決めました。仕事を辞めたその日、もう何もかもが嫌になって、だけど何かにすがりたくて。
ただきます。
寂しく一人で鍋をしました。
正直言ってやけ食いです。だってズワイガニが丸ごと一匹なんて。しかも3日後の自分から。悔しくて悔しくて美味しくて、こんなに何もかも嫌になるくらい悲しくて寂しいのに、仕事を辞めてきたのに。だけど全く何も変わってくれそうにないのです。それなのに3日後の私は腸がつくほど新鮮で、今まで見たこともないくらい大きなズワイガニを送ってきたのです。あ、カニよカニ。もうムカつくけど、おいしい。ムカつく、うん、ごちそうさまでした。よし、行くぞ。
いくつもいくつも電車を乗り継いで乗り継いで、ようやく着いた先がこの南豊里村でした。そして黒ずくめの男の人にカニを託した私は、しばらく歩いた後、お昼ご飯を食べるために小さな定食屋さんののれんをくぐったのです。
いらっしゃい。
あ、仁作さん。
三浦さん。
お、仁知り合いか。にしても別品さんじゃの。ジンもええ年なんじゃけ、嫁さんだってもろたらええが。
はいはい。
お姉さん。
はい。
この鳥丸人作いう男は嫁さん探せ言ってばあさんから口うるそう言
われ。ああ、うるせえよ。
へいへい。
いらっしゃい。ごめんね。
お友達ですか。
この村じゃみんな知り合いよ。家族みたいなもんじゃ。
黙って食えんのんか。終わりか。もう片付けるけどええんか。
へいへい。
ったく、ごめんね。
いえ。
何にする。
仁作さんのおすすめは？
今朝ええカニが取れたけ、それが一番おすすめじゃけど、さっきあげたけね。
じゃあカニ定食ください。もう一度食べたいの。
ん？
ああ、いえ、なんでもないです。カニ定食でお願いします。
はい。
お店の中は飾りっ気のない質素な雰囲気。壁には油性マジックで黄色い紙に手書きで書いたメニューが5枚。ブリ定食、だるま定食、イカ定食、カレイ定食、そしてカニ定食の5つ。一番奥の壁を見上げるとちゃんとテレビがありました。定食屋さんには欠かせない赤くて小さなテレビ。今は画面には何も映ってはいないけど、ちゃんとアンテナが伸びています。私の座ったテーブルには白地にピンクの花柄模様のテーブルクロス。ちなみに隣は緑色の四つ葉のクローバー。6つ並ぶテーブルがそれぞれ同じようで少しずつ違うことに気づいて、なんだか嬉しくなりました。テーブルの上には黒塗りのお箸と醤油差しと一味唐辛子が並んでいました。
お待ちどうさん、カニ定食です。
うわー、美味しそう。
ごゆっくり。
あ、ねえ仁作さん。
ん？
あの、だるま定食っていうのは？
だるまいうんは目鯛言うたらええんかね。
ああ、目鯛ですか。
年中取れるけ、いつでも食えるよ。今からの季節はブリも美味しいで。
ブリか。
うちは煮付けと焼きの両方出しとるよ。
ああ、それもよかったかも。
どうする？
いや、多分カニこんなに食べたらお腹いっぱいだと思います。
ご飯それ多かったかね。
うん、大丈夫、お腹ペコペコだから。ありがとう。いただきます。一人で食べた3日前の鍋よりもと美味しくて、都会で一人で食べる毎日のご飯なんか比べ物にならないくらい 美味しくて。
どう、口に合うかね。
うん、美味しい。
よかった。
これだけご飯が美味しいともう帰る気なくなっちゃいました。
そりゃいけんわ。ちゃんと帰るところがあるんなら。
そこ問題なの。
あー、そうか、仕事辞めた言うたんよの。
うん、
じゃあゆっくりしていけ。
ずっとゆっくりして行っちゃおうかな。
それもええんじゃない。
本当にずっとこの場所にいてしまおうかなって思ってしまった。だって仁作さんの作ったカニのお刺身とカニのしゃぶしゃぶも、それからお味噌汁も白いご飯も、白菜と人参の浅漬けだって美味しかった。
あー、でも
ん、
ここにはなんもありゃせんよ。
出会った時に一度言われたそのセリフ、その言葉を聞いて思わず笑ってしまった。
ほんまにびっくりするぐらいなんもありゃせんけね。
その言葉を聞いた時、この町に来てしまったおかげで今日この場所から何かが始まりそうな予感がした。仁作さん？
ん？
きっとなんもないとこだから大切なものってあるのよ。
手紙第10話キャスト、
三浦のりお、さくらゆき、
鳥丸仁作、図書。
以上でお送りしました。